黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
空に満ちる神の栄え、地に溢れる御神の恵み、命光知恵と力で常に我ら守りし神よ。父御子聖霊、救いの神、礼拝を御前に注ぐ。
万軍の主、あなたのお住まいはなんとしたわしいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えいるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住みかを見つけました。ツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。アーメン。ご起立ください。賛美の179番をもって主を褒めたたえます。
知らせを世に伝えよう。うしひしがれ悩む者に、主を信じて告げ知らせを。御霊きたり、御霊きたり、主が遣わす御霊ひたり、良き知らせを世に伝えよう。御霊ひたり、おのとらわれしみ救い出して、自由をたまい、勝利の歌が響き渡る。御霊きたり、御霊きたり、御霊きたり、主が遣わす御霊きたり、良き知らせを世に伝えよう。御霊きたり、尽きぬ愛と苦しき恵み、日々疑い惑う者に唇もて、今かしす御霊きたり、御霊きたり、御霊きたり、主が遣わす御霊き 光り、良き知らせを世に伝えよう。御霊けたり。
アメン。
アメン。
孤独文28番です。孤独文28番、詩編127編。
主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。
主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい。
朝早く起き、夜遅く休み、省略してパンを食べる人よ。それは、虚しいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。
見よ、子らは主からいただく修行、
大の実りは報い、
若くて産んだ子らは有志の手の中の矢。
いかに幸いなことか、矢筒をこの矢で満たす人は、町の門で敵と論争するときも恥をこむることはない。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、
聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
正英174番です。ご着席ください。礼拝のために河合幸恵働き人、お祈りをお願いいたします。
いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、 主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉も香れ、しおれることはない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。幸いなこと、主を知ること、主を信じること、主を仰ぎ見て礼拝すること、この幸いに私たちを招き入れてくださり、今日も主よ、主日あなたの御前において、主の日を主の日らしく礼拝する者として、私たち一人一人をあなたが集めてくださっていることを感謝します。十字架の御元において、イエス・キリストにあって憐れみを受けたものです。滴り落ちるその血潮が私たちの罪の許しの印となり、そしてその血潮によって隅々まで清められて新たに生きるものです。今日もあなたがキリストにあって選んでくださった私たち一人一人が、イエス・キリストにあってイエス・キリストを重ねて父なる神様を礼拝するとき、父よ、私たちの礼拝を受け取ってください。そしてイエス・キリストの血潮によって私たちを清めて、以前のものは過ぎ去り新しくなりますように、言葉においても行いにおいても、世の光、地の潮として歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを整えてくださることを感謝します。耳がある者は、聖霊が諸教会に語る言葉を聞きなさいと言いました。主よ、あなたは私たちに聖霊を与えてください。そして聖霊にあって私たち一人一人がイエス・キリストを重ねきて父なる神様の御心にかなったものとして歩むことができますように、イエスよ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も御言葉を宣言する働き人の上に大いなるあなた自身を語らせてください。イエス・キリストを運ぶにふさわしい通り良き管として主よ、あなたが整えてください。イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光とを余すとこなく主を伝え、そして主ご自身を一人一人に運ぶことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。一人一人の上に主よ、聖なる心を与えてください。礼拝を捧げる志をあなたが与えてください。今日ここで捧げた礼拝が、主よ、あなた自身のお顔を仰ぎ見る礼拝でありますように、清い者が神を見る、この言葉に主を本当に預かる礼拝でありますように、イエスよ、あなたが祝福してください。礼拝の最初から最後まで、王であるイエス様が私たちを担ってください。そして私たちをご自身の手で、ご自身の思いで、心で、愛で、父へと運んでください。そして、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けて、今週一週間も、私たちの出立つそのすべてのところにおいて、得るべきものを得て、まだなすべき技をなして、私たちの杯が溢れますように、主が整え祝福してくださることを感謝します。このすべての祈りを、私たちの主、イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
我が祈り、主よ聞きて、主の与えませ。アーメン。
賛美の482番です。
静けき祈りの時は糸たろし悩みあるよより我を呼び出し父の前にすべての求めを携えいたさに告げしむ静け祈りの時は糸たろしさまよい出たる我が玉を救う危うき道より伴い帰りで心むるものの罠を逃れしむ静けき祈りの時は糸たろしそびゆる御塚の山の高根よりふるさと眺めて登りゆく日まで慰めをあだえ喜びを満たす静けき祈りの時は糸たろし騒がしき地また主は叫たまえり延べにも山にも世もすがら祈る主イエスは見姿我らに示しぬアーメン。
今日恵みをいただく御言葉は詩編126編です。詩編126編都のぼりの歌。
主がシオンの囚われ人を返された時、私たちは夢を見ている者のようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。
アメン。
アレン。ではお祈りいたします。愛する主よ、今日も我らに必要なあなたの命を言葉をください。
アメン。
語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めてください。
アメン。
ただあなたの命のマナを今日も我らはしっかりと拾い食べていただき尽くし、命あふれるこれからの時を主よ、あなたが整えてください。
アメン。
全てを御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
主はですね、時に神の民を荒野へと導き、また補修の地へと導かれます。それは人を主へと整えるためですね。主は私たちを荒野へ導くのは結局は幸いを与えるためであるということを前回学びましたけれども、
私たちはですね、人と関わりを持つことはしているんですね。一番小さな世界である家庭で、ね、兄弟姉妹、また親を通して人との関わりを持つその術を徐々に学んで、それで幼稚園に行って、小学校に行って、中高に行ってって、どんどんとこの人のこの付き合い方、それを学ぶ場所が大きく大きく広がっていきます。でもどんなに正しく生きているとしても、人は神と関わり方、それを自分自らが学ぶことはできません。だから神は選ばれし者一人一人に何をするかって言ったら、神との関わり方を教えてくださるために、ある訓練場に人を使わせてくださいます。
今日のこの詩編126編、主はシオンの囚われ人を返された時、そうです、囚われていたんです。シオン、神の民は囚われ人となっておりました。私たちもですね、囚われ人となることが人生の中においてあります。この詩編126編の、ね、シオンの人々、なんで囚われていたか。それは、彼らの背きの罪が原因でした。で、それで70年バビロンというところに囚われておりましたけれども、主は、あえて、私たちが別に、特に悪いことをしていなくても捕らえられることはあります。罪を犯した時においても、あるいは罪を犯していないにしても、とにかく私たちが荒野へと導かれ、また囚われ人とされていくことは、それは、主が私たちを愛し、私たちをさらに整えるためですね。
この囚われ方というのが2つありまして、1つは自分が神と人の前で犯した罪、それが清算されていないとき、私たちが世においても罪を犯したときに、世の法律によって問われますよね。それと同じように、私たち自身を、罪が私たちを責めてくるわけなんですね。それで罪によって私たちは囚われ人になって、そして神を信じる人はその罪に責められた時に初めてハッとして、あ、主よごめんなさい、イエス様の御前において自分の罪を告白して、自分が罪人であることを自覚し、罪を犯してしまった人々に謝ることができ、そしてまだ新たなこのさらにされたまだ責めがない生活へと主は導いてくださるんですね。でもう一つ、まだ囚われ人になる時があるんですけど、それは罪がないのに責めを負っている時なんですが、この罪がないのになんで責めを負っているの？それはさらなる自分の祝福の場に導かれていくためなんですね。どういうことかと言いますと、私たち自身が赤ちゃんの時に、子供、幼い子供の時に100万の、ね、小切手をあげたら、ね、100万のお金をあげたら、それをね、どうやって使うか価値がわからないから、本当にね、もうくだらないところに全部使ってしまうんですね。今ね、小さな子供に、幼稚園ぐらいの子供に100万あげてみてください。何をするか、使い物になるようなものは一つも買わないんですね。主が私たちをさらに祝福して、私たちのこうステータスがこうアップされた状態で、それで人間関係も、まだ私たちのこの経済も祝福されようとするときに、この祝福受けたその金銀、 まだ人々とのこの関わりをね、正確にその前に学んで、それでその祝福に預かりなさいということで、まだ荒野という訓練の場が与えられる時があります。
なぜ人を、ね、その捕囚先へと導かれるか。そのバビロンという捕囚先、あるいはイスラエルはこの荒野という中において強制的に主と主の御言葉に向かい合わされました、ね、そしてエジプトを出たイスラエルの民はいかに以前のエジプトの支配が過酷で、それに引き換え主の支配がいかに素晴らしいものであるか、ね、荒野の中において味わい知るんです。バビロンという星の地においていかに自分が、ね、主に聞き従わないで歩んできた道がどんなに愚かだったか、どんなに素晴らしい主をないがしろにしてきたか、それを、ね、補修先で知ることになるんです。そして帰ってきた時、この詩編126編のように本当に喜び、歌いながら感謝しながら喜び叫びながら帰ってくるんです。
ある人々はこの補修ということを補修先に置いて帰ってきて、そして荒野というところを訓練の場を経験するときに、愚かなあまりに2週間でたどり着くその目的地を40年間さまよいながら、そしてさらに彼らはその40年のさまよいの挙句、その約束の地に入ることもなく、彼らは荒野に置いて自分の骨を晒してしまった人々もいます。今日この聖書の中に出てくるこの人々は70年間のこのバビロンという捕囚があったんですね。もしかしたら彼らの悔い改めることが早まっているとするならば、このバビロン捕囚は70年ということではなく、恵み深い神にあってもっと早めに起きて、そして彼らは帰ってきたかもしれないですね。だからどっちにしても皆さんが、あ、今私はなんか訓練を受けているなと思ったら、まず2つのことを考えてください。罪を犯しているから罪が私を責めに来て、そして私は今悔い改めに導かれているのか、さあなかったらさらなる祝福のために主が私たちをクレートアップしてくださるその時間なのか、この2つをよく考えてください。そしてこの2つの土地に自分が当てはまっているか、それを皆さんが考えて、そして主の前に向き合うならば、皆さんは祝福を受けることができるでしょう。
これ一節でですね、主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ているもののようであったありますけども、このシオンの囚われ人を返すように命令を下したのは、ペルシアのクロスという王、だったんですけれども、しかしここで、ね、主が囚われ人を返されたって書いてあります。主がですね、国の制度を動かし、人を動かし、王を動かして、そして神のためにのために便宜を図ってくださるんです。私たちは、ね、何かそれまで束縛されていたことから解放された時、あの人がやってくれた、国の制度がやってくれた、いろいろ思うんですけど、でも主がしてくださったということに立つべきです。主がなぜなら王を支配し国を支配しておられるからです。主は素晴らしいことをしてくださった、感謝しています。私たちは夢を見ているもののようであった、そうです。主はですね、本当に私たちに素晴らしいことをしてくださるんです。
この聖書の言葉をですね、たわごとのように考える人、またこの聖書の言葉を神から仰せられていないという、ただの誰かが書き上げたというものとして捉えている人々がいるんですけれど、皆さんがよく知っておきたいことは、聖書の言葉は神がある人を指名して、その人の中に神の霊をいぶいてくださって、神ご自身の考え方をその人が書き上げるようにしてくださって、それでできているのがこの聖書の言葉なんですね。で、ここで一節の御言葉に出てくる主がと言っているんですけれど、表だった形はどうだったか、クロス王がなんですよ。でもこのクロス王という方を突き動かした方が主だということが聖書に書いてあるんですね。それもしかも彼を突き動かす前、以前にもすでにこの人を通してこの囚われ人たちがまだ 元のシオンに返されるということが予言されていたんですね。その予言されていたことが歴史的にも、まだ聖書的にも、信仰的にも、これが成就されました。
私たちは夢を見ているもののようであったって書いてある通り、本当に死を待ち望む人は、彼らには備えられている喜び、それは本当に夢見るもののような、本当にうっとりするような素晴らしいことです。2節、その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。主に信頼し続けるならば、私たちは、ね、本当に夢を見ているかのような喜び、笑いで満ち溢れてきます。そしてそのありさまを見る人々はですね、この2節後半にある通り、国々の間で人々が言うんです。主は彼らのために大いなることをなされた。そうです。神様を知らない人々はですね、神の民が本当に祝福された様、本当に主を信頼して歩んでいる人々が報われる夢のような素晴らしい喜びの様を見て、あ、確かに神様は生きて働かれるんだ。主は彼らに大いなることをなされたんだ。その主の栄光を、異邦人の人々も、神様を知らない人々も、仰ぎ見るんです。
このシオンの囚われた人々が帰ってくるときに、彼らが捕囚先のパビロンに置いてやったことがあるんです。何をしたかって言ったら、彼らは帰ってくる前に、帰らなければならないものは悔い改めて、そして自分がごめんなさいという水を浴びなければならないということを知っていたんですね。だから神に背いてきて、その背きの罪のために自分たちが囚われになったということをして、神の前で悔い改めたことなんですね。私たちが子供が悪いことをして間違いを犯したときに、私たち親というのは子供が許してくださいって言う前に、もうすでに許す準備ができているんですよ。私たち人間の親であっても、子供が間違いを犯した時に、その間違いをあくまでも正して懲らしめてあげようという目的を持っているということではなくて、この人間の親、ちぐはぐなこの親であっても、子供が間違いを犯した時何をするか、あの子がごめんなさいって言ったら許してあげようという覚悟を持って子供と向き合うんですね。人間の親でさえもそうなんです。でも人間の親は、どんなに自分の愛する子供であっても、子供があまりにも悪いことしてしまうと、子供に飽きてしまうことがあるんですね。でも神は飽きることがないんです。私たち自身に。人間の親は飽きることがあっても、私はあなたに飽きない。そしてその次に、飽きない私があなたに話すのだから、悔いなさい、改めなさい、許していただきなさいということを言っているんですね。だからこの捕囚先において、今まで気づいていなかった自分たちの間違い、それ嘆いてばっかり来たこの70年間、それを、あ、一つやっていないことがある、悔いよ、改めよ、そして返していただこうという思いが与えられて、捕囚先のこのバビロンにおいて、彼らは神の前に悔い改めました。そしてバビロン捕囚は終わり、彼らはシオンという自由の土地に帰ってくることができました。
捕囚先で悔い改めること、これ必須のことですけれども、もう一つ、返していただくことを早める、そのコツがあります。それは、自分は神の民であるということをはっきりと宣言しておくことです、ね、よく職場とか、あるいは親戚一同に、自分はクリスチャンじゃない、あ、クリスチャンだということを告白していない人がいるんですけども、神様はご自身の栄光を表されるお方です。ですから、ね、職場とか、行き先において自分がクリスチャンであるということを告白しないならば、神様はですね、栄光を表す機会がないんですね。ただその本人だけが幸いを得ても、あの人はラッキーだ、あの人は運がいいとか、それで終わってしまうんですけども、もし皆さんが神様の民であるということを皆さんが日頃告白しているならば、その行き先で本当に素晴らしいことを神様は、ね、喜んでしてくださる。で、それをしてくださったのを周りの人々が見たら、 あ、やっぱりあの人が信じてる神様は本物だ。すごい。そのように神様は栄光を受け取るになるんです。アメン。そして、この、三節にある通り、主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。国々の人々も、この人々はなんて素晴らしい神様を信じてるんだろう。私も信じよう。ね、本当に、職場においてもですね、クリスチャンが栄光を表す。この人が信じる神様に私もついていきたい。ちょっと見てみたい。教会に行ってみたい。ね、そのようにしてくる方もおられます。ですから本当私たちは日頃から自分は神の民であるということを告白しておくべきです。
このバビロン捕囚が終わった時に、なぜ人々がびっくりして、国々が、わあ、すごいって言ったかと言いますと、彼らはバビロン捕囚されて、このバビロンに連れて行かれる時に、イスラエルにおいて本当に使い物になりそうな素晴らしい人々はバビロンに連れて行ったんですね。そしてそれと同時に、イスラエルの神様、イエス様を崇めるその聖殿においてあるその金銀財宝を全部持っていきました。彼らはなんだけど、人を返すだけではなくて、彼らは自分たちが戦争をして勝って、そして戦争のね、戦利品として持っていたそのものプラス、まだ神の聖殿を建て直すための必要な金銀までをね、プラスしてからイスラエルの捕囚された人々を返してくれたわけなんですよ。ここに私たちの神様の力があります。人ができることではありません。神ご自身が人の王であるクロスを通して神様の国からね、奪ってきたもの、それはちゃんと返すべきだという志を与えてくださり、そしてそのすべてのものを金を増して返すということが起きたんですね。これは世界歴史の中でも証明されていることで、聖書だけが言っているたわごとではありません。
4節をお読みします。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。アメン。彼は祈っています。私たちの囚われ人を帰らせてください。囚われ人はまだ残ってるんです。このイスラエルの民、捕囚先からね、エズラの時に帰ってきた民は4万人と言われております。まだまだイスラエルの民族は4万人どころか、もっと何十万何百万という単位でいたでしょう。でもその中でわずか4万しか帰ってきていない。まだ囚われ人が残ってるんです。どうかそんな彼ら、囚われ人を残された彼らも帰らせてください。彼らは祈ってるんです。捕囚先に残っている彼らを帰らせてください。ですから今私たちもまさにですね、罪に囚われている人、あるいは主の訓練を受けるためにアラノ、あるいはバビロン、そこに囚われている人、彼らを速やかに帰らせてください。そういうふうに私たちも祈るべきです。この捕囚先において彼は訓練を受けております。そして本当に幸いを得て帰ってきた人々もおります。でもですね、捕囚先から帰ればそれでめでたしめでたしということではないんです。まだやることがあるんです。捕囚先から解放されて戻ってきてもですね、本当にやることは、問題は山積みになっておりました。イスラエルに帰ってきた人々、ね、彼らを待っていたのは、崩された城壁、また帰ってきた彼らのその霊性、ね、本当にバビロンという国、チリチリに されたその先の国々において、神様を恐れ敬うことよりも、違法の習慣が身についてしまった。違法の考え方が身についてしまった。ですから立て直すべきは、まずエルサレムの城壁であり、また私たちの、ね、人間の心の城壁も立て直されなくてはならないんです。当時、ね、エルサレムの城壁を立て直した、ね、一人の人がありました。ネヘミヤです。ネヘミヤ、ね、神の慰めという名前の意味です。神の慰めによってエルサレムの城壁が立て直されます。そして、霊的立て直しをした人もおりました。エズラです。祭司エズラ。学者エズラ。エズラがこの霊的な立て直しを実行しました。 ですから私たち自身もですね、罪の補修先、あるいは、荒野、そこから帰らされた後、本当に霊的な立て直し、また現実生活の立て直し、ね、それらを、すること、まず先決なんですけれども、私たち自身の、ね、本当に心が崩されてしまったこともあるかもしれません。体が損なわれてしまったかもしれません。補修先、もう本当に悪魔、サタン、罪、世、そこによって破壊されてしまった心、体、それらが立て直されるために、本当に私たちもネヘミヤを送ってください。エズラを送ってください。ね、私たちにとってのネヘミヤ、それは聖霊様です。イエス様です。主が立て直してください。どうか壊れてしまったこの人生の城壁、心の城壁、体、それらを立て直してください。ね、病、あるいはもう本当に不健康な習慣によって崩されてしまった健康、これらを立て直してください。そのように私たちも祈るべきなんです。
この城壁ということを皆さん注目していただきたいと思います。なぜかと言います、私たち自身はエルサレムの中に住んでいる。だから住んでいる私たちの家が行ったり来たりはしないんですね。ということは、この城壁というものが私たちの守りであるんですね。で、この城壁が崩されているときどうなるかと言ったら、私たちが出ていかないとしても、私たちを誘惑する者、私たちを惑わす者、私たちをけじらす者、私たちを攻撃する者、この諸々の者が城壁がないために、あちらこちらからもう入り放題。だからたまにこういう人いるじゃん。私何にも悪いことしてないのに、なんでこんなことばっかり起きるんだろう。城壁が崩れてるんですよ。だから四方八方からね、もう入りたいものがもう勝手にどこからでも入れる、そういう状況の中にあった。でイスラエルもこの70年間のバビロン捕囚、それの時にもうこの城壁というのがもう崩れてもうどうにもならない、そういう状況の中にあった。だからこの城壁が崩れているから、違法の悪い習慣を持っている人々が勝手にそこを手入りしながら、イスラエルの人々のこの本当にキリストにある生活をね、蝕んでいったわけなんですね。だからネヘミヤが捕囚先から帰ってきた時に、この出入り口が四方八方からなっている。このまんまだとイスラエルの民は捕囚されて帰ってきてもまだ同じことを知ってしまうということなんですね。だから彼は一番最初に音頭を取ってやったことが、イスラエルをくるりと囲んでいるこの城壁、これを立て直す、再建することでした。
人々の心の状態も立て直されるべきでした。人々は戻ってきてもですね、しばらくの間、本当に貧困にあえいでおりました。確かに状況的な、困難はあったでしょう。でも、種をまいてもまいても、なぜか収穫は少ない。働いても働いても、労しても得るものが少ない。あたかも穴が開いた財布の中に入れるような、そんな虚しい日々がしばらく続いていたんですね。なぜそうなってしまっているのか。それは破壊書に記されているんですけども、要するにですね、彼ら真っ先に立て直すべきものを真っ先に立て直さず、自分の生活が安定するように、ね、自分の生活を優先して働いて走り回っていたんですね。一体何を真っ先に立て直すべきだったのか。
このバビロン捕囚から神様がこのイスラエルへと人々を返してくださったのは、バビロン捕囚の前に崩れていた礼拝、これをもうこのバビロンという70年間を通して礼拝がない生活がどれだけ苦しいか分かったんだろう。だからもう戻った先には礼拝を再建しなさい、そして礼拝を邪魔するさまざまなものをこう除くために、そしてそのものから攻撃をされないために、この城壁、これを立て直しなさいと言ったんですけれど、彼らはまず先に再建しなければならない礼拝を再建しなかったんですね。だから彼らはまだ苦しい目に遭うようになります。
何を真っ先に立て直されるべきか、それ預言者ハガイが言ってるんですけども、ハガイ書の1章の 4節からお読みするんですけれども、破壊書1章4節から、この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り、木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。
여호와의말씀이선지자학개에게임하여가라사대이전이황무하였거늘너희가이때판벽한집에거하는것이가하냐그러므로이제나만군의여호와가말하노니너희는자기소유를살펴소위를살펴볼지니라너희가많이뿌릴지라도수입이적으며먹을지라도배부르지못하며마실지라도흡족하지못하며입어도따뜻하지못하며일꾼이싹을받아도그것을구멍뚫어진전대에넣음이됩니다나만군의여호와가말하노니너희는자기소위를살펴볼지니라소위자기행동을잘살펴봐라응소위를살펴볼지니라너희는산에올라가서나무를가져다가전을건축하라그리하면내가그로인하여기뻐하고또영광을얻으리라나여호와의여호와가말하였느니라그러니까성전건축하지않고응자기집건축했습니다응바비론호슈가라슈가가이시때구다사타노와그즈레타신고오다테나오시소시대레하이오가이후크시나사이도유고토다타노니카레라와가이때기때마즈사키니야타노가지분노이에다테나오시다탄데스네소시대이에오다테나오시다라츠기와세카츠다테나오시츠테하겐단데스네소시다라이에와난토카ね、木を切って作りました。だけど生活は立て直らないんですね。なぜかというと一生懸命働くんだけど働いた分、ね、正当なものが得られない、ね、たくさん耕かしても、ね、実りが少ないという目に遭っていた。でそれでも人はなんでこんなに働いてるのに働いても働いてもね私は得るものが少ないんだろうってそのことについて嘆いてはいても自分自身が今立て直すべき礼拝を立て直していないからその結果こうなっているということはわからなかったみたいです。
ですから補修先から帰ってきた時荒野の生活を脱却した時人々は思います。やっと好き勝手にできる。これから自分の生活を立て直そう。いや、でも違うんです。主は、ね、あえてなんで荒野に導かれたか、なんで補修先に導かれたか、主を中心とした生活、ね、宮の立て直し、礼拝を中心とした生活を送らせるでし、そのために、主はあえてそのようにされたんです。ですから、まず真っ先に立てるべきは宮。すなわち、礼拝を中心とした生活です。神様を敬い、神様を恐れる生活。ですから、肝心なことはですね、戻ってきてからなんですね。戻ってきた後に、私たちはどのように歩んでいくべきか、これを私たちは中心とするべきです。皆さんは、神の民ですか？
アーメン。
アーメン。神の民であるからには、神様を中心とした生活をしていくならば本当にこの支援にある通りに他の、ね、神様を知らない人々はなんて素晴らしいことを彼らに神様はしてくださったんだろう、主の栄光を褒めたたえるようになります。この中に支援の中において確かにイスラエルの民が戻された当初確かに人々は笑いで満たされました。喜びました。異邦の国民を主が素晴らしいことをなさったと、そのように主を褒めたたえたんですけども、でも、それで終わりではないんです。肝心なことは、その後、どう、何を優先して、立て直していくべきか。それが大事です。 主の民、ね、皆さん神の民であるからには神の国に帰ってきたら真っ先に、ね、礼拝を捧げるべきです。礼拝しつつ歩むべきです。
アーメン。
主を礼拝するというこの生活の土台をおろそかにしたまま種をまいても収穫はあまりないんですね。稼いでも稼いでも穴が開いた袋に入れるような状況です。ハガイの、2章18節から19節のところ、主の宮が、やがて建て直されるんですけども、主の宮が建て直された後にどのようになるか、ハガイ書2章の18節から19節にこう書いてあります。
ハケ2章1312ページ。
さあ、あなた方は今日から後のことをよく考えよう。すなわち、第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよう。
너희는오늘부터이전을추억하여보라。9월24일、곧여호와의전지대를쌓던날부터추억하여보라。
種はまだ穀物蔵にあるだろうか。
곡식종자가오히려창고에있느냐。
ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。
포도나무、무화과나무、석류나무、감람나무의열매가맺지못하였느니라。
今日から後、私は祝福しよう。
그러나오늘부터는내가너희에게복을주리라。
아멘。主の宮、ね、主の神殿の礎が据えられた後、私は祝福しようと主は仰せられます。
아내가이렇게안되는이유가이거였구나이걸깨달아라이거야응와시가우맞고이까나이이유와고래다탄다네레하요시카리또사사게라레나이슈니무키아와나이슈노고토바니기카나이또유고토가와시가우맞고이까나이소노스베테노개인다탄다네또유고토知った人ですよ。だから皆さんはここに礼拝に来ていますでしょ。でもね、この礼拝を捧げることが自分の崩れたそのね、すべての生活人間関係を立て直してくださる祝福であるということを自分で知って皆さんがここに来ているとするならば、主は御言葉を信じた人に信じた通りの幸いを与えてくださるお方なんですね。だから今日このハガイ書を通して主が今私たちに話していることは、礼拝をするときにむやみにここに座っているな。志を持って主があなたに何をしてくださるのかをしっかりと捉えて礼拝をしなさい。それが今日私たちに主が与えてくださるメッセージです。
詩編126編の涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取る、有名な言葉ではあるんですけども、私たちは一体何に向けて種をまくべきか、何に対して種をまくか、どんな種をまくか、それが非常に重要です。私たちは、ね、世の事柄に種をまいていたとするならば、ね、そこからは刈り取りは非常に少ない。ハガイ書から見ました。しかし、神の国の事柄に種をまいたならば、もうその日から、ね、神の国のことのみならず、世のこともすべて、どんどん、ね、もう何もかも歯車が噛み合ったかのように、幸い、祝福、うまくいっていくんですね。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうするならば、それに加えて、これらのものはすべて与えられ、書いてあります。ですから、私たちは肉のこと、世の事柄に、ね、巻くべきではなく、肉に巻くものは肉から滅びを刈り取る。でも、御霊に巻くものは、御霊から永遠の命を刈り取る。ですから、本当に私たちは、ね、良いことを行うことに疲れてはならないんです。必ずですね、霊において巻いておく、神の国の事柄に巻いていくならば、喜び叫びながらの刈り取りが待っております。
世の人々はですね、キリスト教の信仰を本当に根拠がないものとして捉えている人が多いですね。でもね、 皆さんは何を一番信じてますか？人々に聞いてみると人は言うんですね。信仰がない人は自分だよ、じゃなかったら親だよ、兄弟だよ、お金だよ、仕事だよ、権威力だよ、周りのバックグラウンドだって言ってるんですね。でも皆さんの親が皆さんに対して 100% 満足を与えてくださったことありますでしょうか？皆さん自身が親に対して 100% 満足をね、させる、そういう子供であったんでしょうか？皆さん自身が信じているあらゆることを通して、皆さんは信じた通りの報いを今まで受けてきましたでしょうか？お金を持っていても、皆さんはその持っているお金が自分を完璧にまで生かして、そして祝福して、自分を幸いにしてくれた試しがありますでしょうか？何もないですね。人はですね、物から裏切られ、ことから裏切られ、人から裏切られ、自分の健康から裏切られ、あらゆる面において裏切りを受けてしまった時に、信じていない人たちは意固地になって、もう信じる者は自分しかいない、と思うんですけど、皆さんよく聞いてください。皆さんが一番信じてはいけないのは自分なんです。皆さんが思っている通り、皆さん自身が自分自身信じてきた自分自身に今まで報われたことありますでしょうか？人間関係においても皆さんは自分自身であの人は信じられそうと思った付き合ったんでしょ？でもダメだったでしょ？お金？あのことにお金を投資すれば必ず何とかなると自分の中で信じたから投資したんでしょ？でも報われましたか？親子関係も夫婦関係もね、社会との関わりも商売との関わりも全ての関わり、これに対して皆さんは人のせいにするそのことはできません。なぜかと言います、あらゆることに対して最終的に決断をしたのは自分だからなんです。ということは、世の中で一番信じられないもの、信じてはいけないものは自分という結論に立つんですね。神様の言葉、なぜこれを信じるべきかと言いますと、イエス・キリストを信じていない人に対してもこの言葉は正しいです。イエス・キリストを信じている人々に対してもこれが正しいです。だから、どの国にいても、誰に対しても、物に対しても、ことに対しても、一番正しく、そのスタンスを整えて、そして私たちを生かすことができるのが、この神の言葉ですから、今日限り、自分自身が自分を一番騙してきた、自分が一番判断を間違えていた、自分が一番こうだったということを本当に念頭に置いて、失敗ばっかりをしている自分ではなく、失敗を絶対させない神様の言葉に頼ってほしいと思います。
私たちが奔走するべきは、人、お金、ことではないんですね。それらのものは追いかければ追いかけるほど逃げていかれます。でも、人、こと、お金、それらのすべての上におられ、すべてを支配しておられる主を求めるならば、それらの方が加えて与えられるんですね。このハガイ書の2章の6節から9節をお読みしますけれども、ハガイ書の2章の6節から、誠に万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。
나만군의여호와가말하노라조금있으면내가하늘과땅과바다와육지를진동시킬것이오그랬어
요私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物をがもたらされ、私はこの宮の栄光で、この宮を栄光で満たす。만군의主は仰せられる。
또한만국을진동시킬것이며만국의보배가이르리니내가영광으로이전에충만케하리라만군의여호와의말이니라
銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の御告げ。
은도내것이요금도내것이니라만군의여호와의말이니라。
この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。
이전의나중영광이이전영광보다크리라만군의여호와의말이니라。
私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。
내가이곳에평강을주리라만군의여호와의말이니라。
アメン。
アメン。
この天と地はすべて主のものです。また、ね、全国、全国民、人々も主のものです。また、銀も金もすべて主のものです。皆さんは、ですから、ね、人、お金、物よりも、むしろ、そのすべての上におられる主を求めるべきですね。この主を求めるならば、主は皆さんに、これから後、先の栄光に勝る栄光、先の栄え、先の祝福に勝る祝福が与えられていきます。
主のなされるその技の中に入って自分が幸いを得たいと思うならば、皆さん自身がその主の技に預かるべき人にならなければなりません。そして皆さん自身がその主の仰せられた言葉を信じて、その言葉通りのことが自分に実際的に起きてほしいとするならば、まず皆さん自身が主の御心にかなったものとなって主を仰ぎ見るべきなんですね。この万軍の主の仰せられたこと、話されたこと、これが本当にイスラエルにおいて起きました。イスラエルという国を返すために主は天と地と海と陸をもう動かしたんですね。そして万国をね、動かしたんですね。そして万国が持っていたその宝物がイスラエルに返ってくるようにしました。そしてそれプラス金銀がイスラエルに持たされました。なぜかわかりますか？この金銀持っている人はクロス王だったんですけれど、それのもともと作られた方は主なんですね。だから主がこれをイスラエルに返しなさいって言ったら、もう彼は返すしかなかったんです。なぜかと言いますと、彼が生まれる前から、王になる前から、彼自身がイスラエルのために建てられ、このような働きをするようになるということを予言されていたからです。そして予言された言葉を彼は聞いた時にびっくりしました。そして予言してくださったお方、この神様を彼は尊厳を、神様の尊厳、それにひれ伏す、地の王となったんですね。そして予言された通りのことが自分の身に起きた、自分があらゆる国を支配する王の中の王となったということが予言されてできたということを理解したとき、彼はイスラエルの保守先にあるバビロンにある人々をイスラエルに返し、そして神殿信仰を立て直すためにあらゆる宝物と金銀を返してくださったんです。これが今日の破壊書に書いてあることです。
アメン。主は生きておられる方です。どうかこの生きておられる主を大事として、そしてあらゆる補修、あらゆる荒野、そこを卒業して、本当に皆さん自身がこれからこの主を大事として立て直して、人生を以前のものよりもさらに優れた人生、さらに優れた栄養を生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
主は生きておられます。今私たちもこの主に呼び求めましょう。立て直しが行われるように、また囚われている人々が速やかに返されるように、また私たち自身の人生にネヘミヤが、またエズラが与えられて、速やかに城壁が、人生という城壁が立て直されるように、そしてこれからのち本当に主の宮を大地としてその栄光に預かっていけるように、今見舞いに出て祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ。イスラエルの父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あらゆる補修先に私たちはいました。人間との関係が崩れ、経済とも関係が崩れ、体もそうでした。 主よ、それゆえ私たちはあらゆる保守先に追いやられ、そこにおいて私たちは悲しむしかない民でした。でも主よ、あなたは私たちを愛してくださり、私たちの中にあなたに対する背いていたその気持ち、信仰を気づかせてくださり、イエス・キリストにあて保守先において悔いるもの、その間違った行いを改めるもの、そして許されて保守先から帰ってくるものとしてくださったことを感謝します。あらゆる崩れている人間関係、まだ社会との関係、まだ経済との関係、これの時に主よ、思ってだったこのことだけを私たちが気にするものではなく、私と神様との関係はどうであるか、まずそこにたどり着くことができますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してください。イエスキリストにあって今この時間あなたに祈ります。主よ、私たちの追いやられているこの保守先からあなたが私たちをあがない出してください。主の皆を呼ぶ力を与えてください。そしてあまりあるあなたの恵み、あなたの力によってイスラエルの民が再びバビロンからまたイスラエルに帰ってきた孤独、私たち自身も主を変えることができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。今私たちはあなたの宮において祈り、賛美し、礼拝を捧げています。今捧げた礼拝が私たちの霊的に本当に保守先から帰ってきて立て直された礼拝でありますように、イエスよ、あなたが祝福してください。そしてキリストにあって私たちの涙を持って輝かしたその畑、夫婦の畑、子供との畑、社会との畑、仕事の畑、主よ、このあらゆる畑を涙を持って祈り、そして御言葉の桑を入れて、その畑の硬くなっているところを柔らかく柔らかく耕すことができますように。そして信仰に基づいて正しい行いによって主よ、種まきをすることができますように。その種に主子自身が早雨遅雨を与えてくださり、太陽を照らし、そして主よ、栄光の風を吹いてください。そして私たち自身が気づいてあなたの御前に置いて、主よ、一つ一つ信仰を持って私たちが仕えてきたそのすべてのことが実りに実って収穫され、実りに実って収穫され、実りに実って収穫されますように。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。救われてそのイエス様が私たちに与えてくださる御言葉を守り行って、このすべての幸いに預かる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。 アーメン。
それでは賛美の221番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをいたします。
カナンの聖なる地に入るため、重き罪脱ぎ捨てて、再び罪の道さまよわず、命の御際に住む。永遠に生き、我は永遠に、命の御際に住む。永遠に生き、我は永遠に、命の御際に住む。 雲と火の柱に導かれ、進む道は開かれ。我は今ヨルダンの川渡り、命の御際に住む。永遠に生き、我は永遠に、命の御際に住む。永遠に生き、我は永遠に、命の御際に住む。飢えしわれをばまなで養い、その糧は我が命。御国にて糧を主と共にし、命の御際に住む。永遠に生き、我は永遠に、命の御際に住む。永遠に生き、我は永遠に、命の御際に住む。
アメン。
それでは献金の感謝の祈りをいたします。あなたの宮、それを主体求めて今日もここに集いし、この宮に集いし、一人一人が主をあなたにお捧げいたしました。万軍の主よ、どうぞ天の窓を開いて、一人一人の上にあなたが豊かに恵みを返し施してくださいますように。どうか一人一人のそれぞれの事業を祝福し、家庭を祝福し、命を祝福し、健康を祝福してください。
アーメン。
主よ、今囚われ人たちを帰らせてください。
アーメン。
罪に世に囚われし人々を主を帰らせ、またしっかりとそこの地において学ぶべきことを学び終えて、速やかに主よ、あなたの宮へと集うことができますように。主よ、今日あなたの宮において一週間を始めたこの一人一人、主よ、一週間の土台を宮において過ごした一人一人に、あなたが豊かに今日の御言葉の通りに、主の宮の礎が備えられたその日、この日から数えて祝福がどれほど注がれるかを、主よ、あなたが栄光を見させてください。あなたが確かに生きておられ、あなたが確かに働かれ、祝福を施してくださる主であることを感謝いたします。一人一人がそれを豊かに味わう一週間でありますように、これからでありますように、イエスをどうぞ祝福してください。
アレルヤ。一
人一人のあらゆる命を蝕むイナゴを叱りつけてください。
アメン。
一人一人の経済を蝕むイナゴを叱りつけてください。
アメン。
どうかあなたが一人一人にそれぞれの場所、それぞれの家庭、学校、またビジネスの場において、あなたの命の祝福を豊かにそれぞれでくださることを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それでは主のお祈りを賛美いたします。557番です。
皆さんお立ちになってください。
天にいます我が父よ、皆をたたえます。御国よ、この地に前や 日ごどの風を洗え、我らの罪を許したまえ、心身に合わせず悪より救い出し、国閉じから栄えはとこしえに、主で
ことをいたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、
アメン、
慰めを受けなさい、
アメン、
一つ心になりなさい、
アメン、
平和を保ちなさい、
アメン、
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます、
アメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。